皆さんと一緒に聖書朗読いたしましょう。本日の聖書朗読、使徒行伝三章一節から十節までです。新改訳聖書は212ページ。使徒行伝三章一節から十節まで拝読いたします。ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。アーメン。本庁のお説教、私にあるものとして中尾牧師に取り次いでいただきます。
今朝の箇所にはペンテコステの日に教会が始まって、それからほんのしばらくしての出来事が書かれています。どういうことが起こったかと言いますと、使徒ペテロとヨハネが美しの門と呼ばれるエルサレムの神殿の一つの門なんですが、そこにいました生まれつき足の利かない人をイエス・キリストの名前によって立たせた、そういうことですね。でこの奇跡を行った後、ペテロ・ヨハネは捕まえられまして、ユダヤの指導者たちに取り調べられ、そして脅迫された上釈放される、そういう事件になってまいります。で今日の箇所は4章の31節までずっと続いた一つの物語になっていますので、全体を読むとよくわかるわけです。でこの箇所はとてもエキサイティングな箇所であります。まあ、この箇所に限りませんが、使徒の働きというところは皆そういうエキサイティングな物語がずっと続けられているのですが、まあ、詳しく学べば多くのことを学ぶことができるのですが、今朝はこの箇所の中心となっていますイエス・キリストのお名前、イエス・キリストの名、そういうことに焦点を合わせて学んでみたいと思っております。キリストと使徒たちの時代、その時代の神殿はバビロンから帰ってきました人々が建て直しました神殿が元になっています。それをヘロデ王が修理したものであります。それでヘロデの神殿と、そういうふうに呼ばれておりました。でこの神殿は紀元70年にローマの軍隊によって跡形もなく壊されてしまったのですけれども、その神殿が当時どのようになっていたかということはいろんな資料で知ることができまして、推測することができます。エルサレムにいらっしゃった方はその神殿の あるいはエルサレムの町全体の復元の模型をご覧になったかもしれませんが、そういうものがいくつも作られておりますね。神殿は幾重にも区切られております。その中心である至聖所には大祭司が年に1回しか入ることができません。そしてその至聖所の前にある部屋、聖所と呼ばれるところは祭司しか入ることができませんでした。人々が捧げ物をします祭壇のある庭、ここは男性しか近づくことを許されなかった。女性は神殿の前庭にしか行くことができなかったのです。まあ、その前庭はかなり広いものでありましたが、そこが女性の庭というふうに呼ばれておりました。この女性の庭に入る正面の門が今朝の箇所に出てきました美しの門でなかったかと思われます。はっきりとしたことはわからないのですけれども、多くの学者たちはあの正面の門が美しの門ですね、なぜそう呼ばれるかというと、そこから神殿の麗しい姿が目の前に飛び込んでくる。だからそこが美しの門というふうに名前がついたのだと言われております。ところがこの美しの門という素晴らしい名前にふさわしくない人生を送っている一人の人がそこにいたのです。そこにいたというよりも、彼は生まれつき足が利かず歩けないために他の人に運んでもらってきて、そこに置いてもらっていた。二節のところに置いてもらっていたとありますね。何のためでしょうか。人々から施しを求めるためであります。神殿正面の美しの門は一番人通りの多いところでしたから、一番の稼ぎになったのかもしれません。使徒の4章22節、もう少し後の方を言いますと、この人は40歳余りであったと書いてあります。一体いつ頃からこのような生活をしていたのでしょうか。ユダヤでは15歳が成人ですね。ですから15歳になってお前も一人前になったのだからというので、自分で生計を立てよう、でも体が不自由ですから生計を立てようにも自分でできることといえば物乞いをすることしかなかった。そこで彼はそういう生活に入っていったのだと思います。もしそうだとしたら、物乞いを始めてから25年は経っているわけですね。この人は20年、あるいはそれ以上、人に運んでもらってきてそこに置いてもらうという、まるで人格のない品物のように扱われる生活をしてきたのであります。彼は毎日どんな気持ちで過ごしていたでしょうか。最初は恥ずかしいと思った物乞いも20年もすれば慣れてきまして、もう平気になっていたかもしれません。しかしやはりその心には自分がやっていることの虚しさ、神に対する恨み、あるいは人に対する不満もきっとあったことでありましょう。そんな彼の前をペテロとヨハネが通りかかったのです。彼はペテロとヨハネに施しを求めました。ペテロとヨハネを見上げたのです。その時にペテロはこの人を見ました。ペテロの目とこの人の目がちょうど出会ったわけですね。それでペテロはこの人に言いました。私たちを見なさい、私たちを見なさい。そうするとその人は何かもらえるのだろうと思って二人に目を注いだと五節のところに書いてありますね。その時の彼はまだ小さなものしか求めていなかったのです。神様がペテロを通して与えようとしておられる大きなものにまだ気がついていませんでした。彼が求めたのはその日一日をしのげるだけの小銭でありました。空腹を満たすだけの食べ物を買い、夜の寒さをしのぐ衣服を手に入れられればそれでよかったのです。しかし神が彼に与えようとしていたものはそんな小さなものではなく、もっと大きなものでありました。一時的なものではなく永遠に至るものでした。ペテロは言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、 ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。その瞬間彼は癒されました。聖書は彼が踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった、そう書いてありますね。生まれて一度も歩いたことがないのにちゃんと歩くことができた。赤ちゃんでも歩くのに一年かかるわけですね。その筋肉が強くなって歩くことを覚えるのに一年はかかる。なのに彼はもう即座に飛び跳ねることもできたのです。神様は彼に物乞いをしていられる金銭ではなく、これから自分の力で働いていける、そういう頑丈な体を与えてくださったのです。いいえ、体を癒しただけではありません。彼の心を変えてくださいました。今まで神様を褒めたたえることも神様を喜ぶこともなかったこの人は、今心の奥底からの喜びに満たされて、もう神様を賛美して褒めたたえて、それをやめることができなかった。ペテロそしてヨハネの後をくっついて、本当に神様は偉大だ、神様は素晴らしい、神様を褒めたたえてやまなかったのですね。3章16節に、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前で完全な体にしたのです。ペテロがそう言っていますが、神様は彼にイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださった。その信仰、この信仰は永遠の命に至る信仰ですね。キリストを信じる者は永遠の命を受けるのです。永遠の命に至る信仰、永遠なものを彼は手に入れたのです。この奇跡、何によって起こったのでしょうか。イエス・キリストの名によってです。3章16節にはこうも書かれていました。このイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。この皆が、イエス・キリストの皆が奇跡を起こした。キリストの名前が持っている力というのは、なんと素晴らしいことでしょうか。イエス様のお名前が、生まれつき足の利かなかった人を立ち上がらせ歩かせたのです。私たちはこのイエス・キリストの皆を求めているでしょうか。人が求めるものは、大抵は時が経てばなくなるものです。一時的な楽しみに過ぎません。私たちはそういうものを求めるだけでもう満足してしまいがちでありますが、神様は私たちにもっと素晴らしいもの、イエス・キリストの名によってもっと大きなもの、もっと永遠のものを与えようとしておられます。もっと素晴らしいもの、本当のものを与えるために、神様は時には私たちが持っていた地上の富や、この世の平安や、あるいは健康を一時的に取り去られることもあります。そしてそのことによって永遠なものに目を向けるようにと、そう私たちをさせてくださるんですね。ペテロが癒された人にそういたしましたように、神様もまた私たちに目をかけてくださっている、心をかけてくださっている。そして私たちに、私を見なさい、私を見なさいと言っていてくださいます。そのような時、私たちは単にこの世のことや一時的なものを手に入れたいという思いで神様を見上げるのでなく、本当に永遠につながることに目を向け、イエス・キリストの名を信じる信仰、それをもって神様を見上げていきたいと思います。その時に私たちはイエス・キリストの皆を求め、それを手にすることができるのです。さて、生まれつきのこの足の利かなかった人が今は立ち上がって歩き回っている、そういうことを見聞きした人たちは、その人を見るために本当に大勢の人がペテロ・ヨハネのところに集まってきたのです。そこでペテロはこの奇跡のことから人々にイエス・キリストの皆を語り出します。イエス・キリストの皆、お名前は癒されたその人ばかりでなく、もうすべての人に必要なものだったからです。 人生のどの問題の解決にも必要なものだったからであります。ペテロとヨハネはこの後ユダヤの指導者たちに捕まえられ留置所にいられます。一晩起きまして翌日二人はユダヤの議会に呼び出されまして尋問を受けるようになります。ところがこのペテロヨハネの二人はユダヤの指導者たちを前にしましても決して臆することはありませんでした。むしろ聖霊に満たされてこう語っていますね。四章の十節でありますが、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。ペテロはここでもひるむことなくイエス・キリストの皆、このイエス・キリストの皆を述べ伝えています。どうしてでしょうか。それはイエス・キリストの名以外に救いがないからです。ペテロはそのことを確認していました。確信しておりました。ですから4章の12節でこの方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。こう語っています。でここは口語訳聖書、その方が私は好きなんですが、口語訳聖書では私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである、天下にこの名のほかなしというわけでありますね。これは一見しますと独善的なステートメントのように聞こえます。キリストだけだからもうクリスチャン嫌なんだよっていうふうにおっしゃる方があるかもしれません。しかし歴史をご覧ください。歴史の中でキリストのほかに神様の力と神様の愛をこのように示してくださったお方、完全な形で私たちに示してくださったお方は他にあったでしょうか。イエス・キリスト以外に私やあなたのために全人類の罪のために死んでくださったお方、そして私たちを救うために復活したそういう人は他にいたでありましょうか。長い歴史を見ても誰一人いない。ですからイエス・キリストの名の他に救いうる名は他にない、天下にないということは実際のことであり事実なのです。イエス・キリストの皆が人を救い、イエス・キリストのお名前を信じる信仰が私たちに救いをもたらす。皆さんこのことをしっかりと覚えていただきたいと思います。しかしイエス・キリストの名を信じるというのは一体どういうことなのでしょうか。名前というこのいうのはとても重い意味がありますね。特にユダヤ人であるならば神の名ということはずっと慣れ親しんできましたから、その意味がよく分かっただろうと思います。私たちが持っている名前、そこは本当に大切な大切なものです。みんな自分の名前というものを大事にするわけです。名前は単なるその識別記号ID ではないわけですね。それ以上のものがあります。名前はその人の人格を表すのです。今でもそうかどうか分かりませんけれども、今から20年ほど前の韓国では囚人は全部番号で呼ばれたそうですね。その韓国の刑務所に伝道に行った先生から聞きましたので、20年前はそうだったそうであります。刑務所に入りますと今までどんなに有名な人であったとしても、もう名前で呼ばれない。36番とかですね、128番などと番号で呼ばれるのです。囚人は自分の名前がもぎ取られたことに大きな苦痛を感じるんですけれども、それもまた韓国では刑罰の一部であったそうであります。聖書でイエス・キリストの名という場合、それは同じようにイエス・キリストの人格を表す大切な大切なものであります。イエス・キリストが神の御子としてのご身分を持っていらっしゃる、それを名前という言葉で表しています。 イエス・キリストが私たちの救い主としてこの地上においでになったという救い主としての職務を表すのがその名ですね。またイエス・キリストの名によってという時にはイエス・キリストの権威によってということでありますから、名前というのは権威、力を表すわけです。ヨハネの一章十二節に有名な言葉ですがこうあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、こう書いてあります。ここでこの方を信じた人とは聖書は書かないで、この名、その名、この方のお名前、その名を信じた人々と名前という言葉がわざわざ使われているのはどうしてでしょうか。それはイエス・キリストが神の一人子であるというそのご身分を表すために名が使われている。人類の救い主である、その職務を表すためにその名が使われている。イエス・キリストは私たちを救い出して私たちに神の子としての特権を与えになる、その権威をお持ちであるイエス・キリストの権威、力を表すためにその名を信じた人々というふうに名前という言葉が使われているわけです。信仰とはただ漠然とそういえばイエス・キリストという人がいたっけねというそういうことじゃありませんよね。イエス・キリスト、この名前を知らない人はおそらくアメリカには誰もいないと思います。しかしイエスがキリストというお名前を持っている、イエスが神の御子であり私たちの救い主であるの力ある名を持っていらっしゃる、そのお名前を信じる人が救われて神の子とされる。信仰とはキリストの名を信じることであるということが書かれているわけです。ローマの十章十三節に主の御名を追い求める者は誰でも救われるとあります。この場合もまたキリストが救い主であるということを信じてその名を追い求めるときに私たちは救われる。キリストの名を信じて追い求めるとき、また追い求めさえすれば、キリストの名を信じさえすれば人は救われる。なぜでしょう。キリストの名が、そのお名前の持っている素晴らしい力が信じる人、その名を受け入れる人の人生に働くからであります。キリストの皆が持っている力、キリストの皆を信じる信仰、こういうことについてお話をいたしましたので、最後にキリストの名前を持つということについてちょっと触れて終わりたいと思います。キリストを信じた人はやがてキリストの名によってバプテスマ、洗礼を受けます。今朝の英語の礼拝でも7名の若い方々が洗礼を受けました。その中には一語部の子どもさんたちも3人いらっしゃって本当に嬉しいことだと思います。で、キリストの名によって洗礼を受けた者はクリスチャンと呼ばれます。クリスチャンというのは文字通りにはキリストのもの、キリストの所有物という意味になりますね。ですから全てのクリスチャンはキリストにこう持ってもらっている、キリストに所有されており、そして同時にイエス・キリストがその人のうちに住んでくださる、聖霊様によって住んでくださるわけですから、キリストを持っている。そういう意味で全てのクリスチャンはキリストの名を持っているんです。しかしペテロは物乞いをした人に、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、私にあるものと言ったときに、それはキリストの名前をペテロは指していました。そのようにペテロは特別にキリストの名を特別な意味で持っていた、そういう確信がありましたが、そのようにキリストの名を、私はキリストの名を持っている、分け与えられるほどに持っているという確信はどこから来るのでしょうか。それはペテロが使徒でありましたから、キリストの権威をもちろん分け与えられていた、そういうこともあったでしょう。そればかりでなく、ペテロがイエス・キリストの名を深く知っていたということもあったことですし、またこのキリストの皆を心から愛していた、そして何事をするにもイエス・キリストの名によって成していた、そういうことが背景にあったように思いますね。 ユダヤの指導者たちはペテロとヨハネを捕まえて二人を尋問いたしましたが、その時指導者たちがペテロヨハネを見てこう思ったということが書いてあります。4章の13、14です。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。こう書かれていますね。ペテロ、ヨハネはガリラヤの漁師でした。他にもイエス様の弟子の多くはガリラヤの漁師、毎日魚を取ってはそれを売って生計を立てている人たちでありまして、当時ユダヤ教で人々を教える人たち、それはラビと呼ばれましたけれども、ラビは特別な学校に行ってその訓練を受けるわけです。ところがペテロ、ヨハネはラビになるための特別な訓練を受けたわけではありません。ところがペテロが一旦語り出しますと、その説教はもう実に理路整然としておりまして、トップクラスのラビでもそこに反論することができないほどのものでありました。何よりもペテロ、ヨハネは揺るがない信仰と、また何者も恐れない大胆さを持っておりましたね。ユダヤの指導者たちは一体それがどこから来たのか不思議に思いました。やがて二人がイエスと共にいたということに気がついたのです。そういえば彼らはキリストの弟子であってイエスと共に生活をしていたということに気がつくわけです。弟子たちの知恵、力、勇気、それはイエス・キリストから出たものだったというのです。イエスと共にいた。ここに弟子たちの力強い伝道の秘密、秘訣がありました。ユダヤの指導者たちはイエス様の復活を信じませんでしたから、イエスと共にいたという過去形でしか言うことができませんでしたが、実は人たちは、かつてイエス様と共にいただけではなく、今も蘇られたイエス・キリスト、復活のイエス・キリストとずっと一緒にいたのであります。人たち以降のクリスチャンはすべて、私たちも含めて、人たちのように復活される前のイエス様と一緒に、地上のイエス様と一緒にいて、その顔を見、そしてその言葉を直接に聞き、手で触れて触ったという言葉もヨハネの手紙の中に書かれていますが、そういうわけではありません。じゃあ私たちは今イエス様と一緒にいないのかといえばそうではなく、復活されたイエス様は、私は世の終わりまであなた方と共にいると約束してくださいました。ですから、人たちの時代から今に至るまで、イエス様はクリスチャンと共にいてくださるのです。私たちは信仰によってそのことを体験いたします。これをキリストのプレゼンス。まあ、日本語の方が難しいですね。臨在。臨在というのは臨席という字と存在の在という字。字を当てますが、キリストのプレゼンス、臨在と申します。現在のクリスチャンも、私たちも信仰によってキリストと共にいることができる。そしてキリストと共にあることが、確信を持ってイエス・キリストの御名をこのペテロ、ヨハネのように述べ伝えることができる。人たちのように私にあるものをあげようと言って、本当にキリストの名を持っているということを私たちに確信させるのです。どの時代のクリスチャンもこのキリストの臨在を何よりも求め大切にしてまいりました。日本にありますインマヌエル教団という団体はキリストの臨在、これをモットーにしている教団なんですね。創設者の津田先生は、戦争中ホーリネス弾圧というのがありまして、ホーリネスの信仰を持った、牧師たちが弾圧されました。特攻に捕まえられ、裁判にかけられる、裁判になると無罪になることは明らかなんですので、長い間留置所に放置されまして、何人かの方々はそのところで殉教なさっております。津田先生はその厳しい留置所生活の中で、 クリスチャンにとって何よりも大切なのは、知恵でもない、知識でもない、賜物でもない、力ではない。神が共にいてくださる。キリストが私たちと共にいてくださるという、この体験である。ということを、先生ご自身が体験されたのです。それで、戦後新しく伝道を再開するときに、神共にいます。このヘブル語でそれをインマヌエルと申しますけれども、そのインマヌエルという言葉を教団の名前に選んだわけですね。皆さんもお読みになったことがあるでしょうか。アンドリュー・マーレー、たくさんたくさんの本を書いていますが、こういう著名な説教者たちも多くが臨在の恵みというものを説いてまいりました。これは最近では忘れられがちなメッセージの一つであります。しかし私はどんなに時代が変わっても大切な大切な聖書のメッセージであるとそう思っております。キリストを学ぼう。キリストのために働こう。これは分かりやすいですね。もちろんそれも大切なことであります。ところが、キリストと共にあろう。キリストと共にいようというのはなかなか分かりにくいメッセージであります。でも、いつかどこかで体得しなければならないことだと思います。私たちはキリストのために働こうというこのことを励みます。しかし同時にキリストと共にある、このことにも心を向けていきたいと思います。人はいつも一緒にいる人の影響を受けます。そしていつも一緒に、いる人に似てまいります。一番影響を受けるのは夫婦かもしれませんね。長年連れ添った夫婦は物の考え方、そして態度、そして表情まで似てくると言われますね。そのようにもし私たちがキリストと共にいるならば、キリストに似たものにきっと変えられていくでしょう。キリストの人格を反映するものになっていくでしょう。そしてキリストの名をもって呼ばれるのにふさわしいものに変えられていくことでありましょう。その時私たちは、私にあるものをあげよう、そう言って確信を持ってイエス・キリストの御名を人々に示すことができるのです。ローマ教会の監督は使徒ペテロの後継者であるということを誇ってまいりました。やがてローマ教会が中心になりまして、教会が組織化され、ローマ教会の監督が全教会の頂点に立つわけです。で、教皇とか法王とか呼ばれるようになりました。今の教皇がそうであるということではありませんが、かつての時代、特に宗教改革の時代に教皇は世界中の美術品を集めまして、聖ペテロ教会を修復するために各地からの金品を求めました。それで教皇は当時の世界で一番の財産家となり、文字通り金銀が彼の手に流れ込んだのであります。しかし教皇は、その当時の教皇はそれと同時に霊的な力を失いました。ペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、そういうことができたのですが、ペテロの後継者は、私は金銀を手に入れた、しかしキリストの御名を失った、そう言わざるを得ない状態になってしまったのです。これは過去の歴史のことでありますけれども、でも私たちはこの歴史の与える教訓を忘れてはならないと思います。私たちもこの世のものを手に入れたときに、教会が大きくなっていって何もかも整っていったときに、金銀は私にある、しかしキリストの御名を失ったということにならないように心したいと思います。イエス・キリストの御名をキリストと共にあることによってしっかりと保ってまいりましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、素晴らしいイエス・キリストの名を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。私たちはイエス・キリストの名をもっともっと知りたいと願っています。聖書を学ぶにつれ、私たちにイエス・キリストの名を知らせてください。そして私たちにイエス・キリストの名をさらに心を込めて褒めたたえ、イエス・キリストの皆を 確信を持って述べ伝えるものとしてくださいますように。私たちに与えられた尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げます。の恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。